ここからは高橋陽一さんでございます。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
あの、先週末は日本はですね、大谷翔平選手の奥様の写真がオフィシャルに公開されたということで大騒ぎだったんですけども、はい、高橋さん、結構アメリカでは奥様の写真とか結構帯同されるって、結構ね、いろんなイベント、そうなんですよね。
そうですね、うん、ごく普通です ね、
ね、あれ、高橋さん、アメリカ行っておられた時っていうのは、
はい、奥さんいましたよ。
でなんかいろんなタイミングで結構ご夫婦同伴でとかっていうことが多いっていうふうにお聞きしたんですけど、
そうですね、うん、いろんなケースで本当に多いですね、うん、
なんか食事なんかね、会合に行くとかなんとかでって言っても、
だからあれですよ、なんか奥さん連れてってね、うん、奥さんがちゃんといるから、うん、変な虫が来ないようにってそういうふうなメッセージなんです
そういうメッセージもあるわけなんですね。そうでございますか。でも、まあ、一つ、大谷選手もうこれでもういろんなめんどくさいことをやいや言われなくて気も楽なんでしょうね、もしかするとね、この方
で。そうですね、でもね、マスコミの人ちょっと残念ですね、全然分かんないまま終わっちゃったですね。
つまりスクープできないまんまね終わっちゃったっ、
ね、それで、なんかネットの上でも、ね、すぐ分かっちゃってね、これね、
まあ、結構そっちの方で、あの人じゃないか、この人じゃないかっていうのがね、出てくるわけなんです
よ。当たりだったですね、ネットの上の方のがね。
ちなみに明日明後日のゲームを高橋さんはこうテレビ通じてご覧になる感じですか、開幕戦も含め。
そうですね、何らかの形では見ますけどね、
楽しみでございます、ね、はい、では高橋さんにまずはこの話から聞いてまいりましょう。日銀マイナス金利解除へ、今日から金融政策決定会合で11年ぶりの利上げ発表されるんでしょうか。日経新聞によりますと、日銀は18日から19日に開く金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除する見通しになったということです。現在の短期の政策金利マイナス 0.1%、 これを 0.1 ポイント引き上げて0から 0.1% に誘導する案が有力だということです。日銀が政策金利を引き上げるのは2007年2月以来17年ぶりとのことですが、さあ、このマイナス金利解除、日本経済にどんな影響を及ぼすのかというところですが、さあ、高橋さん、まずこのニュースをどんなふうにご覧になってますでしょうか。うん、
今日と明日やるんですよね。
そうです。
それで、明日の昼過ぎに発表するはずなんですけどね、うん、これは、
はい、
なんでもう先週からみんなやってるのと。
なんでこれ出るんですか。
もうなんか
これはおかしいですね、うん、本当は言っちゃいけないんですけどね、
これは推測ではない感じですよね、なんかもうね、
ねえ、こんだけみんな言うってことはみんな言ってるってことですよね。
これは高橋さん、どういうふうに見立てればいいんですか。
これはルール違反ですね。だから、まあ、金融関係はもう見え見えですね。要するに普通の人は実はこの情報をもらったって、そんなにクソな役に立たんで、ああ上がっちゃうの嫌だなというぐらいですよけどね、うんうんうん、金融関係で見ればね、もうよだれが出る、もう本当に何十億払っても欲しいようなよだれが出てる情報ですよね。
そうなんですか。
そうなん、
だもうこれでここで確実にも金融機関向けだっていうのはもう見え見えですね、これね。
金融機関はこの情報がもうどうやら上がるではないかじゃなくて上がるということで、
もうある程度の角度になってるとね、これだけでも儲かりますからね、はっきり言うとね。
金融機関レベルだ。そうなんですよ。でそれで言うと民間の我々の方になってくるんですが、うんうん、高橋さんにも先週少しお話しいただきましたが、まず住宅ローンの影響みたいなとこが我々で、
変動金利の人、うん、変動金利の人だったら明日の即日すぐ上がると思いますけど、明日からね。
こういうのはもう即日の単位で上がるんですか。
そうですね、だからこういうのってあんまりもう間を置いてやると、うん、いろんな不公平があったりしまってはいけないんでね、うん、だから即日やりますよね。
ああ、そうなんだ。ちなみにこの 0.1% 上がるということはどうなんですかね、実際どれぐらいの方感じで我々ローンとしては影響してくるのかと思うんですけどもね、うん、
その人の今変動金利のやつ見たら、うん、もうすごく低い金利でしたと思いますけれど ね、
はい、
まあ、それがだからその低い金利が、うん、それに 0.1から 0.1 から 0.2 ぐらいかな、うん、上がる感じになるから、
うん、0.2 上がったらだいぶ大きいですね。
いや、元本を期したら嫌だと思いますよ。
元本を期したらしんどいですよね、はい、これ例えば、 企業経営してらっしゃる方、特に中小という皆さんとかもこれ変わってくるんでしょうね、まあ、大企業もそうでしょうけど、
運転資金が変わりますね。
これは、いろんなところ確かに影響してくるんですが、それこそでも高橋さん、今回の情報がねこう出始めてからなんですけれども、例えば為替、株価みたいなところ、これ少しずつ
もうみんな終わり
終わり
いろんな意味で調整は終わってますよ。
全部調整終わってますか。このタイミングで、この金利をマイナス金利解除するというタイミングが、まあいいのか悪いのかという話がこう出てくると思うんですけど、高橋さん、このタイミングはどんなふうに高橋さんご覧になってるんですか。
べきだとも言えば、か金融政策のセオリー言えば、はい、まあ、ほとんど、間違いってレベルのタイミングです、
はあ、セオリーで言えば間違い、
セオリーで言えば間違いっていうレベルですね。
セオリーはどういうふうなもの。
セオリーこのまんま、
セオリーはこのまんま解除せずに、このマイナス金利を続けたまんま続けて、
ほっとくんです。
どのタイミングで解除がいいんですか。
どのタイミングっていう形じゃなくて、要はインフレ率がどのくらいになったのっていうのがポイントなんですよ、だからなんかタイミングっていうとですね、いつっていうのはもう決まってるように思うんだけど、全然そうじゃなくて、インフレ率が高くなったなって、そういうふうな話です。
インフレ率が今よりももっと高くなった時の方が、
今よりかなり高くなったら、今だいたい全部の物価を合わせると 2% ぐらいなんですよね、はいはい、2から3の間ぐらいなんですよね、はい、全部足し算するの、まあ、このインフレ率っていうのもちょっと普通の人には見にくいんですけどね、自分の身の回り の物の価格とは全然違ってて、世の中全部 物価の平均値になるんですけどね、そういうのが2から3になってるんだけど、これが多分4から5になったなって、もう今だからもう全てもう商品がまあ2倍以上になった、そんな感じですよね。
ということはかなり実感としたらもっと高くなるイメージですよね。
全然違います。
もうちょっと待ってから金利、
そう、ずっとちょっと待たないとダメなんですけどね、こういうのは、
なんか高橋さん、経済の言葉であるんですって、ビハインドザカーブ、
ビハインドザカーブっていうね、という、まあ、そういう言葉がありますよ、ありますけれど、それと全く真逆な、決定ですね、今回のやつはね。
それでいうと確かにこうちょっと物価上がってきたな、しかもどっちかっていうと、でも需要が引っ張るというよりもコストがこうね押してきてる感じの中でこう上がってきてる中で、ね、
コストを押してるってことは、まあ、持続性があまりないんですけどね。コストっていうのは一時的なのが多いんで、そのコストの持続性がないのにかかわらず、その後数字持続性がないっていうのはね、半年先とか1年先になるとちょっと今より下がる可能性高いんですよ、それはそういう時に上げるのはダメですね。
そこまでどうしてじゃあ急ぐんですかね、
これはもうよくわからないですよね、私もねちょっと節操がないっていうだけしか言いようがなくてね、もう本当になんかこの人たち本当大丈夫かなって思うぐらいに、もうこれをこのなんか金利の正常化とかね言う人ってのは意味がわからないです。
これはそれこそじゃあその会合の中でまだ早いんちゃいまっかという人ってのはいらっしゃらないんですかね、
いなかったらおかしいですね。あとはっきり言って年取ですよ、こんな、
いてたとしても上げたいっていう人たちの思惑の方が強く振る、
思惑はちょっとですね、だからはっきり言って金融機関が儲けたいってだけです。
金融機関やっぱり上がることによって儲かりますか、これで。
そりゃそうでしょう、今はね、例えば住宅ローンって多分平均的には 0.3ぐらいだと思いますよ、変動金利がね、それそうするとそれが 0.4 から 0.5 になるわけでしょ、ということは、まあ2倍にはいかないけれど2倍弱の水準になるってことでしょ、そしてそれはその分で金融機関もかりますよ。
今はなんか、日銀の当座預金が三重構造に高橋さんなってるとおっしゃってて、高橋さんの数字出していただいてるの拝見すると518兆当座預金の残高が、0.1% のプラス適用が206兆ゼロ金利284兆、マイナス 0.1 の適用が28兆ということで、この3つの構造が今あるんですね、でこれがゼロ金利が解除されると
マイナス金利が解除されるとですね、
で二重構造ぐらいになると、それでも、高橋さん280億金融機関に、
ああそれも儲かります、あの日銀からもらうのも儲かるし、うん、あとそれで今言ったような普通の庶民の人の変動金利からのやつも儲かるし、うん、それとあと中小企業の運転資金も、うん、まあ似たような水準なんですけどね、そういうので儲かるという形になりますね、
はい、ということは高橋さん、せっかくこの春闘でちょっといい数字がね大企業中心に出てきたと、出てきて、さあいよいよこれからちょっとずつ実感が出てくるかなと思っていたら、
思ってたらダメなんでね、あの実感が出てくるなと思うとこういうので、あーあれあのまあ、住宅ローンの変動金利って7割ぐらいそうなんですよね、うん、そうするとだから住宅ローン借りてる人はあれっていう感じになっちゃうんですね。
で高橋さん、そうやと思うとですよ、また例によってこう上がりかけてきた時に腰折れでガクッとまた折れちゃうイメージがありますよね。
そういう風な可能性は否定はちょっとできないですよねこれね。あとだから半年とかね1年ぐらいほっといて、さっき言った金利が、うん、あじゃあインフレ率が4ぐらいになったら上げればいいのになっていうのが普通の人の意見だと思うんだけど、どうもそれができないんですね。
その半年1年が辛抱できないですか。
いやできない、できないからこうやってちょっとなんか戦争がないんじゃないですか。もうなんかあの情報っていうかね、あの情報漏洩もそうだし、だからもうなんか重出し状態ですね、はっきり言えばね。
そうか、情報が出てる、高橋さん言ってきてくださいよ、
うん、
あの早いんじゃないか
って言ったってしょうがないですよ、
ちょっと早いんじゃないのって
言ったなんか年中言っててももうどうしようもない、そういう人たちもあの聞く耳持たない人たち、
そうなんだ、うん、なんかそれでせっかく今世の中ね上げ潮ムードになってるのが折れちゃったらもったいないなと本当思うんですけどもね、はい、では続いてこちらでございます。4月28日投開票の衆議院の補欠選挙、さあ東京都の小池都知事はどう動くんでしょうか。産経新聞によりますと、東京都の小池百合子知事の国政復帰論が永田町でくすぶっているということなんですね。小池氏は女性初の総理をという目標を失っていないとの見方が強く、スキャンダルに見舞われている自民党、その知名度の高さに期待と警戒が入り混じっているということなんですが、さあ足がかりとして衆議院東京15区の補欠選挙に電撃参戦するとの可能性がゼロに近いがゼロではないという見向きもあるようなんですけれども、さあではその東京15区、西村さん今どうなってるか整理してもらいましょうか。
各党の動きをお伝えします、うん、共産党が小包東氏、日本維新の会が金沢由衣氏、参政党が吉川里奈氏、政治団体日本保守党が飯山あかり氏の擁立を予定しています、はい、国民民主党は高橋真理氏の公認内定取り消しを2月に発表いたしまして、はい、自民公明両党や立憲民主党、国民民主党は正式な対応をまだ決めていません。
あの少し前からこの話高橋さんあの出てるんですけれども、改めてこの産経新聞の報道を含めてなんですが、高橋さんどうご覧になってます、
うん、小池さんの可能性はちょっとずつ減ってると思いますけどね。それはあの その情報はやっぱりちょっと遅いですね、切るとね、
なんで
もっと前のがあの可能性高かったと思いますけどね。
今の方がなんかこうますます持ってね、こうまあ参考人、ごめんなさい、政治倫理審査会あったりとかあって、ちょっと自民党さらに逆風来てるかなと思うんですけど、うん、強くなってるかな。
自民党は逆風は来てるんですけどね、うん、あのそこで今おっしゃったね、あの飯山あかりさんって人がね、はい、あのもう強烈なあのなんかメッセージを出しててね、うん、あのどういうのかっていうとね、あのその方あの中東の専門家なんですよ、
はい、
それでねあのアラビア語すごくうまい、まあ、通訳やってる人なんですよね、はい、うんうんうん、でそれだからアラビア語でお花あの討論しましょうっていうのを小池さんに投げかけちゃってるんですよ。これはね、誰にでもはっきりと分かるような感じになっちゃうんですよね。
カイロ大学ご出身だというその小池さんとともに、なるほど、
うんうん、だからアラビア語のね話されるっていうのはね、うん、学歴詐称みたくなっちゃうでしょ、うん、あの選挙で、うん、モチベーションになっちゃうんですよね、
ですね、
うん、だからちょっとね、それは、でもすごい避けまくってますからね。
うん、あのとはいえ、4月28というとですね、もうそろそろ1ヶ月ちょっとですから、うん、自民、公明、立憲民主含めてなんですが、どうしていくんでしょうかね、これね。
立憲は ちょっと分かりにくいですけれど、あの自民公明はまあ今まであれですよ、東京都は東京都の場合はもう小池さんに頼るしかないでしょうね。だから小池さんが出なくて他の人が出るっていう形になるんじゃないかなと思いますけどね。はい、やっぱりあのちょっと自民であの 選挙出せないですね。
今この状況ではね。
今のこの状況じゃなくてね、あのね、要するに江東区の特殊事情でね、あの自民党は2代続けて、ね、逮捕されてるんですよ。
この事情の中で、はい、なるほど、そういうことなんです、ね、
この事情の中ので2代続けて逮捕で3代目ですからね、はい、これ、まあ普通無理ですよ。
うーん、となってくるとどういうメンツを出してくるのか、誰にどう乗っかってくるのか。そうか、あのどうなんですか、東京は考え都知事選もあるんですよね、7月ね。
いや、都知事選はずっと小池さんは本来であればもうそろそろ、あの態度って明らかになってもいいんだけど、あのまあ全然あの、一番最後の厚田氏じゃんけんでも十分ですけどからね、もうこれずっと言わないですよね。だからやっぱり国政復帰したいって思ってるのは間違いないですよ。それであのね、いろいろと総理の名前が出てくる人っていうのも、はい、まあ、あの上川さんとかね、それで今のこの時勢なんでってちょっと愛なやり方ですけど、自民党はね、女性っていうのを前面に押し立てるっていうのが、まあ、あの女性じゃなきゃこういうのは無理だっていう言い方をしてね、それで上川さんとかね、それとあと高市さんなんかが実は今人気があるわけですよね。そうするとね、小池さんがね、元祖女性って言うと私よっていう風に決まってるんですよね。
あの今までそれもおっしゃってますしね。なるほど、そうですね。ただ今党内も例えば岸田さんと茂木さんの関係がね、まあ、非常に厳しい状況になってきてて、とはいえ今回のそのいわゆるキックバックされた議員の処分どうするか、どこに向かってこう進んでいくのかなというところが高さんありますよね。自民党これ処分も含めてなんですけれども、
だから処分はなんかまあ人気取りですからね、ちょっと厳しめに出ると思いますけどね、そこになると本当に岸田おろしっていうのが普通は始まりますよね。
ただ今どうなんですか、今はまだで出てる感じってのは高さんどう感じになりますか。
今はなんか微妙な話ですけれどね、やっぱりこの処分をちらつかせてるからその前に下ろすっていうのは難しいんでしょうね、おそらく ね処分が出てからやるんじゃないですか。
これでも本当4月28の補選っていうのが今例えば、島根にしてもそうですけれども、まだ分かんない状況となってくると、これ参戦どうなるか分かんないですね、もちろん選挙の。
島根はもう絶対勝つと言われてたんですけどね、保守王国ですからね、それでなんかね、保守王国で勝つね、あの財務省のね、私の後輩のが出るんですけどね、だからもう盤石と言われてたんですけど、全然あの世論調査見ると盤石じゃないんですよね。
亀井さんが非常に力つけてるみたいですよね。
そうすると、長崎はもともともうあれでしょうね、選挙区がなくなっちゃうから、あの立てないっていうことで不戦敗でしょうから、で東京も不戦敗、それで、あの島根も負けちゃうっていう形になると、東京で、あの小池さんに頼るしかないっていうのが今の自民党ですね。
ということはゼロではないがゼロに近いけれども、小池さんじゃなくってもその小池さんの非常に近いところが出てくるんじゃないか
と。そう、うん、耐えらないと、だってもう立てられないっていう状況ですからね。
まあ、本当4月28日に向けてどう動いていくのか、ましてそれが今後の政局というところにも大きく関わってきそうでありますが、では高橋さんについてこちらお伺いしていきます。さあ、ロシアの大統領選挙、プーチン氏当選へでございます。さあ、ロシアの大統領選挙、3日間にわたる投票を締め切られまして、国営メディアなどは出口調査の結果、プーチン大統領が当選するという見通し一斉に伝えました。反体制派は選挙期間中に抗議の意思を示すように呼びかけて、投票箱にインクを流し込むなどの抗議行動も行っています。まあ、しかしプーチン氏の勝利確実視されておりまして、少なくとも2030年までプーチン政権続くということなんですが、まあ高橋さん、改めてこの1年の流れどうご覧になってますでしょうか。
1年
というか、
最初から決まってる話ですからね。
そうですよね。
このプーチンさん以外に勝ちようがないですからね。そうですね。だからあの投票率が7割を超えると、はいはい、あと得票率が8割を超えるっていう、はい、最初から数字言ってたらそうなります
よね。これいつも思うんですが本当に ロシアの人々の民意みたいなものっていうのはどんなふうに思いながら選挙に臨んでるのかなと思うんですけどもね。
本当にまあね、昔からだから別にこんなの大したことないやと思っちゃえばそれ切るかもしれないし、
はい、ただ2030年まで今の選挙だと続きまして、現行の法律では2036年まで続けることも可能ということなんですが、さあ、高橋さん、ロシアは今後どうなっていくんでしょうかね。
どうなっていくのかって、あれですよね、ロシア国民が決める話ですからね、なかなかね、どうなっていくのかって、まあ、今の体制、まあ、昔からこうだって言えばこうですよね。
24年間トップの座にいるってことはね、例えば今の30歳ぐらいまでの人はプーチンさん以外を知らないわけじゃないですか。だから想像できないでしょうね、どんな形になるんだろうっていう
の。でもそう、共産圏ではよくある話ですけどね。
でアメリカではこれトランプ大統領が再選ということになりますと、復帰ということになりますと、さあまた今度は、プーチンさん、そして、ね、トランプさんというところがどんな関係になっていくのか、
あんまりもあれはトランプさんにとってはプーチンは悪い相手な、両上司はあんまり悪くないですよね。
悪くない感じ、でここに、
はい、だからちょっと世界はちょっと平和になるかもしれないですね。
あ、なんですか、お互いに何ですか、こう強い者同士がというイメージなんですかね。
そうですね、ちょっと平和になるっていう感じがしますね。
ああ、ちょっと平和、
例えばだからウクライナの話についてね、はい、和平が進むとかね、
でそこに習近平さんというまた中国という大きなカードもありますから、
大きなカード、まあ、習近平さん絡まなくても、多分トランプがずっとウクライナの武器支援をしなければ、これはもうウクライナは和平に走りますよ。
そうですよね。納得できるところではな
かった、ウクライナは納得するかしないかって言われたら納得しないません、しませんけれど、要はあとだからウクライナがどこまで頑張るかっていう話になりますけどね。でも和平は近づきますね。
はい、まあ、武力による現状変更というところをどのぐらいまで、まあね、認識していくのかということになりますけれども、そうなんです、はい、一方でなんかロシアってきな臭いですね。なんか石油大手の
そうですね、ね、
ルクオイル、
そうそう、もう相次いで不審死ばっかり、
はい、
それで一人じゃないですかね、もうずっと今までもう何人も何人も、はい、そう4人で、もうで他のところもそうですよね、もう盾つくとかそういう形になるんですよね。
ワグネルのプリゴジン氏、ナワリヌイ氏、
そうですね、みんなそうですよ、それはでも伝統芸ですから、どうしようもないですねこれはね、本当に、
もう本当にどう生還するのかということなんですか。
まあ普通の人には関係ないといえば関係ないんですけどね、立てつく人はそういう形になりますね、
なっていくということで、はい、では続いてこちらでございます。ゼロゼロ融資の返済と社会保障料の納付猶予終了、中小企業はダブルパンチとなるんでしょうか。コロナ禍で中小企業向けに行われました無担保無利子のいわゆるゼロゼロ融資の返済がピークを迎えることから、政府は借り換え保証などの資金繰り支援策を6月末まで延長いたしました。ゼロゼロ融資はコロナ禍で売上が大きく減りました中小企業の資金繰りを支援するため2020年の3月に始まっているんですが、2023年7月から返済が増えまして、今年の4月に最後のピークを迎えます。さあ、中小企業はこのゼロゼロ融資以外でもコロナ禍で社会保険料の納付猶予期間延長措置を受けている企業も多く、この返済と社会保険料の納付、このダブルパンチで倒産する企業もあるということですけれども、さあここあたりなんですけれども、西村さんにちょっと整理してもらいましょうか。
はいはい、社会保険料の猶予について少しご説明いたします。政府はコロナ禍の特例措置として2020年4月社会保険料の納付猶予期間を従来の最長2年から最長3年に延ばしました。これが去年に入って特例期間が終わる事業者が増え、年金事務所から納付を求められるようになっています。特例で猶予した保険料は累計9737億円。滞納している企業に対しては日本年金機構が差し押さえ処分を行っています。
はい、まあ、こうなりますと高橋さん、中小企業の皆さんというのは結構大変になってくるんでしょうかね。
これ、うん、最初のね、マイナス金利が、はい、解除されるのっていうのと同じ流れなんですけどね、
うん、
でこういうのな結局みんな続いていくんですよね、うん、だからもうマイナス金利が解除されるからゼロゼロ融資っていうのは、まあ、金利がゼロっていう話だったんだけど、はい、これからまあゼロじゃなくなるっていうことで、はい、それとあと猶予期間ももうそういう時代じゃないですよって言われるんですよね。でそれが社会保険料も全く同じでしてね、もう猶予してるような時代じゃないんですよっていうそういうふうな流れの一環なんですけどね。だからさっきの、マイナス金利の話って波及がたくさんあるんですけど、ここでこのゼロゼロ融資とか社会保険料の、まあ、猶予が解除されるっていうのも予想できるんで、こういうのも波及の効果の一個になりますね。
高橋さん、コロナの100兆円対策、これ高さんも関わっておられた、ね、ということなんですけど、今、政府どうなんですか、できること
なんか。だからね、本当は結構余ったはずなんですけど、20兆円近く余ってるはずなんですよね。だからね、こういうのをでそれを使えばいいのになと私なんか思うんだけど、もうこれも終わってますからってどんどんどんどん余ったやつも国庫の方に入れちゃってて、こういうふうなちょっと取りなんていうかな、取り残されてる人に対する話っていうのがちょっと手薄のような気が私にはしますけどね。
そのあたり上手に使えないもんなんですかねと思うんですけれども ね、
だから100兆円融資で腹が立ってる人もたくさんいるんですよ、あれで。
あ、そうなんですか。
お金で、お金です、お金見たらなんでこんなの出してるなって話になってるわけ、ね、でそういうのをまあ、無理くりね頑張って、まあ、安倍政権の時やったんですけどね。だからそういう、でも安倍さんもいないからもうね実はその反対してた人がね我が家の春みたいに今なってるんですよ。
あ、なるほど。でそのあたりもうじゃあもう一回収めちゃえ、なるほど、ここの方に返しちゃえ。
そうそうそうそうです、
はい、ではお知らせ挟んでさらにお話伺ってまいります。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。
時刻7時になりました。続いてはこちらでございます。さあ、ゴジラがアカデミー賞を受賞いたしました。高橋さんはこの結果をどうご覧になったんでしょうか。先週11日アメリカのアカデミー賞で山崎隆監督のゴジラマイナスワンが視覚効果賞を受賞いたしました。また宮崎駿監督の君たちはどう生きるかが長編アニメーションを受賞いたしまして、今回のアカデミー賞作品賞、監督賞や主演男優賞など最多7部門に輝きました。オッペンハイマーも注目されています。さあ、まずは高橋さん、ゴジラマイナスワン受賞ということでございましたけれども、ちょうど先週でした、いかがでございましたですか、受賞ご覧お聞きになって。
いや、もうほらゴジラのテーマが流れたでしょ、
はい、
最初受賞会場に、はい、うんうん、いやなかなかのもんですね。
ね、しかもあれ公開当初から高橋さんもすごい面白いとおっしゃってて、そうそうそう、なんならずっと歴代なんなら評論家というぐらい高橋さんご覧になってるんですよね、ゴジラに関してはね。でその中でいうと高橋さんでご覧になる今回のマイナスワンの位置づけっていうか映画としての意味合いはどんな風に見てらしたんですか、うん、今回の作品として、作品としての、うん、
そう、ひたすら面白いですよ。
だってそれって何回も見ちゃうぐらいですもんね。
いや、面白いし、私ね、戦争中のね、まあ、話好きなんでね、巡洋艦高尾とかね、あと神殿とかね、はい、戦闘機神殿、はい、あんなシーンだけでも面白いですよ。
戦闘機神殿の形がちょっと面白いんですよね。
そうですね、後ろにプロペラがあるやつで ね、ちょっと、はい、不安定なやつなんですけどね、ああいうのが出てくるって面白いですよ。
でね、前おっしゃってたのがその大体一月での間に多分4回ぐらいご覧になってらっしゃると思うんですけど、大体もうストーリーもね、もうそれぐらいそこまで来ると、うん、もう次のセリフまで言えるぐらいご覧になってるわけですよね。
そうですね、まあね、うん、
でも見るたびに新しい発見があるとおっしゃってました、
う
ん、だからその意味でのその視覚効果賞というのを日本が取ったっていうのもこれ高橋さん大きなお話ですよね。
大きいですよ。で、今まで視覚効果賞っていうのはほとんどもアメリカの、まあ、ルーカスフィルムばっかりでしたよね。
そうですよね。
それが日本でアジア、アジアで取ってね、アジアで取ったってのはすごいですよね。
だってあの関わってるスタッフも視覚効果ってそれこそそういった映画になると1000人単位で関わってるのに、日本30人ぐらいなんですってね、関わってる人数が。
そうなんだ。
だからすごい時短でもできるっていうことなんですけど、あの高橋さん7部門に輝いたオッペンハイマーも3月29日公開予定なんですけれども、
ね、はい、まあでもまあ 見ると思いますけどね。
あの3時間たっぷりというところで原爆を作って
オッペンハイマー博士はね、まあ、あの物理学者としてはね、うん、まあ、立派な人でしたけどね。
で主演女優賞に輝いた哀れなる者たちもご覧になった。
そうそう、ジャパンのあれ見ましたね、あのエマ・マッツソンかな、あれ、はい、あれ、まあ、あれも面白い映画だなと思ってたら、やっぱりエマ・ストーンで、エマ・ストーンで、ごめんなさい、あれも面白い、ね、映画だなと思いましたけどね。
高橋さん基本的にでも娯楽対策というのが本当は実は一番お好き。
いやいや、だって映画ってそういうもんでしょ。なんかあんなんでくんたれるのは困りますよ、正直言うと。
くんたれる
いう時々ね、日本の人でね、評論家するのはくんたれるんでね、うん、だから、まあね、あの、オッペンハイマーとね、ゴジラで合わせてね、うん、反戦をね、語ろうというのは語れますけどね、うん、そういうのはあんまり面白くないですよね。
あんまりそこに政治的メッセージを見ない方が、楽しめる。
だって普通そうでしょ、ただ娯楽ですからね。
あのただ、まあ、本当今回日本のこういったところアニメ、それからまあ視覚効果 VFX っていうところがまあ世界にまた大きく評価されたっていうのはね、嬉しいなというふうに純粋に思いますよね。うん、そう、
純粋に嬉しいしね、面白いなと思ってるものが結構やっぱりあのなんだかんだって言ったってハリウッドってやっぱりね、商業的に成功しなきゃダメなんですよね。
はい、なるほど。あの商業的にどう成功するか、確かにそうですよね。あの、今回オッペンハーマー高橋さん3時間ありますから結構がっつりですよね今回ね。
そうですね、だから、うん、あのゆったりしたちょっと高めの席でね3時間見るって
でないとお尻が痛くなりますからね3時間見
て、ねね、本当にそうですね。
また見終わった後の感想もお聞かせいただければというふうに思っておりますが、はい、あ、高橋さん、はい、いよいよあのおかげさまで4月のイベントもなかなかチケットが好調出ておりまして、楽しみにしてらっしゃる方多いので、
4
月20日のイベントでございました。その時のまたぜひよろしくお願いいたします。また来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
よろしくお願いします。
取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介。まずはこちら、ロシア大統領選でプーチン大統領が当選確実になったとロシアメディアが報じました。プーチン氏は通算5選で任期は2030年までとなります。大統領選の投票は15日から3日間実施され、日本時間の18日午前3時に締め切られ、開票作業が進められています。
まあ、2000年に、大統領就任以来ということですから、はい、このまま行きますと30年間、まあ、もちろん一旦首相だった時期もあるんですが、まあ、本当に一つ先制国家という形になってくると思うんです。実
権を握り続けてます、
まあ、このあたりの話も後ほど高橋さんにお伺いできればと思います。
はい、続いては国内の話題です。昨日自民党の党大会が開かれ、岸田総理は党総裁として演説し、派閥の裏金事件について国民に心からお詫びすると陳謝しました。また関係議員の処分について結論を得るよう茂木幹事長に指示したと明らかにした上で、厳しく対応していくと表明しました。
毎日新聞の世論調査でですね、また内閣支持率ちょっと上がったとはいえ 17% というところなんですが、はい、先日の話見てても国会でもですね、国民の皆さんには、国民の義務としてしっかりと適切に納税をしてほしいとおっしゃったわけなんですが、それは我々はもちろん義務としてさせていただきますが、お宅はどうなんですか。どうなの、ほんまそう思うな、
はいね、さあ続いては海外の話題。人道危機が深刻化するパレスチナ自治区ガザでの戦闘停止などに向けた交渉が17日再開されるとロイター通信が報じました。イスラエルとイスラム組織ハマスとの戦闘停止や人質解放に向けた交渉をめぐってはラマダン月、ラマダン前の合意が実現せず攻撃が続いています。
本当にここもですね、全くもってこの停戦といいますか、そのあたりが見えてこないですよね。道筋がね、この交渉がどんな風に進んでいくのかということなんですけども、被害がただただ拡大していくだけですからね、はい、
さあ続いてはこちらの話題です。日米両政府はアメリカが主導する有人月探査、アルテミス計画で 日本人宇宙飛行士2人を月面着陸させることで合意する方針を固めました、
はい、
日本人の月面着陸は初めてで、うん、実現時期は2028年以降が想定されているということです。
夢のある話ですよ ね
これは本当に楽しみです。で
本当にさ、この間和歌山でのね、うん、ロケットが残念ながらだったんですけれども、
ちょっと失敗でしたけれども、
でも入ってみると本当にロケットを飛ばすってすごい技術だと思うし、うん、ましてやこれが月面に着陸して日本人がね、うん、夢がある話や、はい、はい、うん、
成功してほしい、
はい、
さあ続いてはこちらです。551の豚まんで知られる蓬莱は昨日、豚まん、チルド豚まんの一部の商品にビニール片が混入し、うん、自主回収すると発表しました、
はい、
その数は30万個を超えると見られていますが、うん、健康被害は確認されていません、
はい、
蓬莱は製造ラインを改めて点検し今日販売を再開する見込みだということです。
あの伊丹空港とかね、うん、それから新大阪駅で
どこでも大行列、
あれを見るたびに我々大阪人は、うん、まあ、そこまでして並ばいでも普段いつでも買えますせっていうイメージあるじゃないですか、
ええ、
だからね今回あの一旦ねあの中止になったっていうのは特に旅行で来られた方っていうのは残念だっただろうな、まあ、その分しっかりと安全を確認してね再開してほしいというのもあるんですが、はい、本当に多くの方が待ってると思います、うん、はい、
続いてはスポーツの話題です。大リーグドジャースの大谷翔平選手が昨日エキシビジョンマッチの韓国キューム戦に2番指名打者でスタメン出場しましたが、はい、2打席連続空振り三振となり、うん、予定通り途中交代となりました、
はい、
ダルビッシュ投手が先発するパドレスとの開幕戦は20日に行われます。
なんか韓国でも今大谷選手の人気すごいらしいんですけど、
うんうんうん、
あの一方でドジャースってめっちゃ打つなと思いました。すごい打線やな、
ですよ ね、
はい、
大谷さんが空振りしたそのスイング速度が速いっていうことがまたニュースになってたから空振りしてもニュースやと、
はい、すごい、
はい、すごいですね、はい、最後もスポーツの話題です。今日甲子園球場で第96回選抜高校野球が開幕します、うん、今回が96回目で32校が出場します、はい、大会は2日の休養日を含めて13日間の日程で開かれ、順調に進めば決勝は今月30日に行われます、
はい、この後上條さんに来てお話を伺いますが、選抜も実は戦争で中断挟んでますので100年なんですよね、まあ、本当にメモリアルな大会になると思います、
はい、
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。